的紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるせん、かな、金子まさるさんです。ごめん、
どうも
先生。髪切った？
え、
髪切ったでしょ。
切りました
ね。え、だ今すごいさっぱりして見えるもん。
半年ぶりに大学行きました。
あ、お出かけになったんですか。
半年ぶり。
大学院の試験があるんで、どうしても行かなきゃいけなくなって、うん、なんか大学困ってんだよ、
うん、
ずっとロックダウンだから、うん、で学生にもなんとか来てほしいけど、うん、すぐクラスターが起きるじゃないですか、うん、サークルとか、
うん、
でどこまで緩めてどこまでやっていいのか、もう感染は全然減らないので、うん、非常に苦慮してますけど、うん、私もあの動いて間もなくあのスタジオにも行くようにしますけど。
あ、本当は会いたい。
そうですか。
じゃあ、はい、私たちも半年会ってないってこと？
そうそう、月半ばぐらいには何とかしようと思ってます。
そっか、なんか会ってないって気しないよ先生。毎回毎週すごい押し出しが強いから
すいません。いや、玉川さんほどではないですよ。
そんなことはご無沙汰しております。
どうもご無沙汰してます。
どうもどうも。インタビューで何回もねお会いしてるんですけど、
そうですね、
最近はちょっとコロナもあってないですよね。
そうですね、
これはね、うん、
もう最近もう何やってもなんかリモートの、
はい、
あのズームだとかミートだとかいろんなのあるんです。スカイプとかそういうのばっかりですね、
は
い
は
い、
そうですよね、うん、
うん、でも今日はちょっとね、僕らの職業柄ですね、ちょっと見逃せないニュースなんですよ、
うん、
学術、日本学術会議の、
はい
はい、まあ、学会から推薦されたりするものがあるんですけど、そのうち6名が勝手にあの任命拒否してしまったっていうことが起きたんですよ、
うんうんうん、
これ多分歴史的な事件なんですよ。
そうです、
ね、初めてって言ってましたよね、この制度ができてから。
いや、本当にそうなんですよ。っていうか誰がどういう基準で6名をその選任しなかったのかっていう理由が一切明らかじゃないんですよ、
うん、
そんなバカなことはないと思うんですよ。それ僕なんかはこういうことは絶対許せないと思うのは、まあ、天皇機関説じゃないですけど、身延辰吉じゃないですけど、学問の自由にこう介入した後にどういう社会が来るかっていうのがあのちょっと恐ろしいというかね。特に菅さんっていうのは、うん、メディアの介入から始まって、うん、で内閣人事局で官僚の人事に介入して、でついには学問の自由に介入していくっていう、そういうやり方、自分のなんか好みで、うん、なんか強引に動いてるようななんか強権的な、うん、そういうイメージで僕は捉えてるんですよ、
うん、
普通のメディアはなんかパンケーキが好きなおじさんとか苦労人の人とかね、
うん、
そういう言い方になっていて、本当のこと言えよメディアっていう、うん、本当に僕はちょっと見ててひどいかなって。これね、例えば憲法の23条で学問の自由って規定されてるんですけど、うん、これ勝手に介入しちゃうと再現ないんですよ、
うん、
例えば教授会の中の人事まで介入するとか、うん、科研費とか要するに研究費まで勝手な基準を作っちゃうとかいうことも延々できることになっていっちゃうので、これは認めちゃうとまずいなっていう。でそうするとみんな萎縮しちゃうじゃないですか、
うん、
僕みたいなやつはもうそもそも学者にあらずになってきちゃうので、
みんなあれなの、
もう本当ちょっとたまったもんじゃないなっていう感じですね。
教授の先生方は今回また立ち上がって団結してく感じ。
いや、いろんなとこから、
うん、そうだよね、
あの学術会議 の、
うん、
あの役職ついてる会長とか前会長とか、
うん、
そういう方々も発言してるし、うん、何でしょうか、拒否されたうちの3人も任用しろって要望を出したりとか、
うん、
いろんな形出てるので、多分、うん、いろんなとこでそういう動き出てくると思います、
うん、
あの学問の自由なんて大したことないと思ってるんですけど、例えば学者が自由に意見を言ってるから批判的な意見もあるわけじゃないですか、
うん、
まあ、なんていうのか、民主主義っていうんですかね、そういうものは自分の耳のに痛いところも真摯にこう耳を傾けていくっていうことが民主主義っていうものを守る上で鍵になるじゃないですか、
うん、
謙虚に批判が自由であって、うん、自分たちの意見が自由に戦わされるっていう社会でなくなってしまうっていうことが非常に怖いので、うん、
怖い、
なんとなくみんな大したことでないかもしれないというふうに思ってるんですけど、
いやすごいそれ、なんかもう独裁政権になると思ってますよ。だっていや、やっぱり結論ありきで物事進めていっちゃうってことでしょ。
香港見てさ、ひどいなと思うじゃないですか、うん、あれと同じこと起きるってことですよ今、うん、香港の中の、うん、あの自由を主張する学者とかそういう人たち全部あれですからね、いろんな形で圧力受けて、うん、まあ、任用拒否されたりいろんなことも起きてくるんでしょうこれ、うん、要するに法律違反だとか言い始めるから、うん、でこういうことを僕はちょっとまずいなと思ってるんです、
うん、
で内閣人事局を、うん、まあ、杉田官房副長官っていうのはサリン事件の時の公安課長だし、うん、それから国家あの安全保障局長、もともとの内調の局長だった北村茂さんもあれじゃないですか、あの外事警察公安警察ですよね、うん、
意見合わなかったら変わっても左官するって言ってるしね、
そう、だけど警察国家みたいなことは ね
やっぱりタマちゃんさっき話したけど、基準とかルール、これをやらなきゃいけない、これはやっちゃいけないっていうのはやっぱり大事なんだよね。
あとねやっぱり今金子さんおっしゃってたんだけども、うん、その大したことじゃないって思ってる人多いのかもしれないけど、大体その変化っていうのはね、大したことじゃないって思われるところから始まっていくんですよ、うん、なのでこれコロナと一緒でね、その火がちょっと燃えてる時に消さないと大火事になってからじゃ消せないんですよもう、
うん、
だからこういうふうなことがその今ポッポッと火が燃え始まったところかもしれないわけね。でここで危ない危ないと、うん、アラームを鳴らさなきゃいけなくて、うん、でその火災報知器って大火事になってから鳴らしたって意味がないわけですよ、うん、ポッポッとこう火がつき始めた時に警報を鳴らしてもらわないとダメだっていう風な意味で、多分この新聞にしても我々にしても、うん、これはもしかしたら危ない道だよという風なことを警告を出す、うん、それは仕事なんです、うん、
先生分かった、頑張ってこのことについて書くよ。
いやもちろん書いていただくのと、意欲ながらそれから、
うん、
官僚制もある意味で最初内閣人事局ができた時も政治主導っていう話だったわけですよ。それはそれで一つの理由はあったんだけど、すごい600人、まあもっと言えば2000人ぐらいの母数で人事をあの左右させていてね、でそのうち気がついてみたら森友家系とかああいうことが起きて忖度をしなきゃいけないと、公文書の改ざんするのもなんとなく内閣人事局の覚えめでたいというような感じで、まあ、佐川元理財局長が典型的だったけど、ああいうのも作ってきちゃったりとか、それから僕なんかふるさと納税なんていうのは税の理論から言ったら全く あの邪道なんですね。でそれを批判する人、まあ、意見を言う人を外すとかね、だってふるさと納税って考えてみれば分かるじゃないですか、菅さん考えたんだけど、お金持ちだけ景品付きで、しかも自分は介護サービスとかなんとか受けるかもしれないのに税金を払わないで寄付しちゃうんだよ、そんなおかしいじゃん、
あとはすごい
っていうのが僕の感じなんですよ。やっぱ公共サービスに対して税金は払っているので、うん、そこはしっかりしないといけないなとか思うんですけど、そういう当たり前のことがきちんと自由に言うことができなくなっちゃうと、とんでもない議論、だから菅さんの最近の例えば NT あのあれじゃないですか、
携帯電話の
もともとは
値下げですね、
あの総務大臣だったから、
うん、
あのいわゆる携帯あの電波利権とか、うん、それから放送利権とかね、非常に強いわけですよ、
うん、
でそこで、まあ、あの一番あの NHK のクローズアップ現代の国谷さん呼ばれてさ、
うん、
で集団的自由権で追及しちゃったらさ、そしたらいきなり番組がなくなっちゃうとかさ、
うん、
そういうなんかとんでもない感じ、
うん、
それであの内閣人事局もそういうことが起きてるんだけど、今度のコロナだとおかしいよ、よく聞いてると、
うん、
規制緩和だって言いながらNTT に完全子会社するってことは、
うん、
国有化と同じですよ。なぜかって言ったら、
うん、
財務省が最大の株主なんだから、
うん、
NTT のね、
NTT の、
はい、それがどこも子会社化するっていうことですね。そうそうそう、
民営化して株を民間に売って競争させて、うん、シェアが落ちてきてるっていうのは正常な結果なんじゃない、
うん、
それをあのいわゆる 開発、技術開発、ドコモは昔は技術開発もしてたんだけど、うん、そういうことを全くしないで端末の販売会社にしちゃって、それで国有化して値段下げさせてシェアを高めようっていう、そういう政策だから。
けどさ、携帯会社、
何言ってんだか全然分かんない。
携帯会社ってさ、日本の携帯 代金は高いってやっぱ言われてるでしょ、
ええ、
なんで携帯会社同士さ競争しててさ安くなんなかったの今まで。
いやいや、それもあるし、最近ほら、うん、楽天とかなんかいろんなとこからすごい安い携帯出してるじゃないですか、うん、ああいうの拡大するなら話は分かるんだけど、うん、本当にいいのかどうか別にしてね、
うん、
だけど全然なんで国有化して料金下げて言うこと聞かして人事も物を言わしてみたいな話がいいのかなとか。それからデジタル庁もちゃんとしたスキャンダルやってるのはまた文春だけでさ、
うん、
平井大臣、うん、デジタル大臣はさ、
うんうん、
自民党の加害第1区の選挙支部がさ、政治資金規正法に違反するような、うん、なんか事務所の費用の肩代わりをしていたとかね、
うん、
でちょっとその前には暴力団の組長が支部長だったとかね、代表だったとかね、
うん、
でその親戚のやつが献金してるとかね、
うん、
だからそういう話やってデジタルなのとかさ、
うん、
個人情報の保護法とか言うんだけど、
うん、
ベネッセやリクルートのそのなんていうのリクナビか、
うん、
あそこで個人情報を売り買いしてるのに何の処罰もしてなかったのに、何を個人情報保護法なのかとかさ、さっきも警察官僚だけど、もうあれじゃないですか、通信傍受法でさ、もう本人の同意なくして GPS で追跡することができちゃうわけだよ。でこれで個人情報保護法なんてありえないと僕は思うよ。ちゃんとした政策をやってほしいし、ちょっと言い過ぎかもしれないけど、じゃあ最近のオリンピックの問題もそうだけど、ガーディアンとかさ、CBC とかさ、エニーコスト、つまりどんなコストを払っても、オリンピックスをやるって強行するってことはいかがなもんかっていう国際的な批判が出てきてるのよ、うん。でもそれ何のみんな日本の国内のメディアは触れない、
うん、
だってさ、どうかんだってワクチンで副作用が出ちゃうかもしれないとかいうのにさ、どんどんどんどん特別機で専用機やってさ、隔離選手村でさ、うん、入国規制を緩和してさ、でそれでなんだろう、意味のないなんか無観客で試合やって、何の意味があるんだろうとか思いませんか、うん、ちゃんと国会で議論するべきだと僕は思うんですよ、
うん、
そういう一時が万事そのために検査もしないままでね、うん、このままなんか気がついたらたかがコロナの岡部さんの話を一生懸命聞いてるとかね、だからここはちょっとね、特攻隊じゃないかと思うんですわ、
うん、
で今もう1600人も死んでるのよ、うん、アメリカやそれは欧州と比べれば人数は少ないかもしれないけど、アジアの中では1600人っていうのはすごい数なのよ、うん、で普通の災害で考えたら1600人死ぬなんてことは大事故なんだよ、
うん、
でこれからさらに膨れていく可能性を持ってるような政策をなんで誰も警鐘を鳴らさないのか、
やっぱり、
まあ、玉川さんは鳴らしてるけど、
うん、
僕はちょっと
最初の
それちょっと行き過ぎだなと思いますよね。
コロナについては最初の判断が間違えてて、それをずるっと引きずったわけでしょ。
そう、
だから私は間違ってたって言って、間違ってたことっていうのは方向転換すべきだと思うんだけど。
いや、そしたら第二次大戦も負けてないんだよ、
う
ん、戦争中と同じで、何でも一旦失敗しても絶対責任取らないで間違いを永遠に続けるんですよ、
うん、
これじゃまずいと思うんだよ、
うん、
で僕は最後は批判を抑え込むっていうのはとにかくやめてほしいなっていうのは僕の意見ですね。普通の社会、健全な社会じゃなくなっちゃうから。
先生、時間。
はい、どうもすいません。
先生、髪の毛切ったら男前になったよ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
また会いに行きます。
はい、大竹紳士交友録。来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。